経トレンディ。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
さて、まあ、今 AI 人工知能といいますと、スマートスピーカーで家電をコントロールしたり、車を自動運転する技術といったものがよく話題になりますけれども、今回は魅力を AI で解明するという動きについてお話ししたいと思います。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は魅力を AI で解明する魅力工学の取り組みと題してお届けします。
はい、あの AI といえば当然この番組では AI アナウンサーの荒木優衣さんが活躍してくれているんですが、荒木さん、あなたにとっての魅力って何ですか？
皆さんこんにちは、 AI アナウンサーの荒木優衣です。私にとっての魅力とは、そうですね、私自身でしょうか。
随分大きく出ましたね。
じゃあもうちょっと謙虚に、私が人生で目指すその先にあるものとしましょうか。
なんか全問答みたいで、どうにも漠然とした感じの答えなんですけれども。
そうですね、魅力というのはそもそも測定したりこう説明するのが難しい、まあ、曖昧模糊としたものだと思うんですけれども、
ね、
うん、ところがこの魅力をですね、まあ、AI を活用することで数値化して魅力が高まるように改善するという取り組みがいろんな業界で今始まっているんです。
魅力を数値化するっていうと、その企業のどんな側面で役立つんでしょうね。
はい、その具体的な取り組みを日経クロストレンドの特集でご紹介しているんですけれども、
はい、
例えばこの番組をお聞きの方が勤務している例えば企業のマーケティング部門なんかで、
はい、
広告クリエイティブとか商品パッケージなんかをいくつかあるようなその候補の中から選ぶときっていうのはどういうふうに決めているんでしょうかね。
もう予算規模によってはだと思うんですけど、こう最終の意思決定は部長とか、
はい、
経営幹部といったようなこうその会社の偉い人たちになりそうですよね。
そうですよね。ところがその候補策からですね、まあ、選ぶその企業の幹部さんにしてもですね、まあ、いわゆる確固たる根拠っていうのがあって判断しているわけではないと思うんですよね。でそれにその若い人がですね、選択にこう違和感を感じたとしても別の案がじゃあその優れているのかというそのエビデンスを示すっていうのが非常に難しくて簡単じゃないと思います。
言われてみれば確かにそうですね。
そうなんですよね、まあ、そんなその漠然とした魅力っていうものをこう AI を使って数値化する、それを解明する取り組みっていうのがジャンルを問わず企業にとっても重要なものになってくるというふうに思います。
確かに経験者の勘みたいなものですとかクリエイターの感性みたいなものって何か確実な結果を保証してくれるわけではないですもんね、
はい、
でそこで出てくるのが魅力を数値化する魅力工学プロジェクトといったことになるわけですね。
そうですね、このプロジェクトを主導しているのは東京大学大学院情報理工学系研究科の山崎俊彦准教授です。
はい、
彼はもともとアナログ LSI の研究者だったんですけれども、匠の技と呼ばれるようなものに興味があって、その後情報メディアの世界に接するようになってから、そこから例えば、広告のうまい下手といったその曖昧模糊とした魅力を、まあ、AI で解明してみたいと思って取り組むようになったというふうにお話しされています。
すごいですね、
はい、
この山崎准教授は結婚情報サービス大手 IBJ の協力を得て婚活ビジネスを題材にこの魅力工学プロジェクトに取り組んだんですね、
はい、
しかもその結果男女のマッチング精度の向上で成果を得たということなんですが、
そうですね、まあ、この取り組みではその画像認識に代表される AI の技術っていうのを活用しましてですね、会員のそのプロフィールシートとかいいねのやり取りといったものからこう魅力度を算出して要因を分析しています。
うん、
そしてその IBJ はですねこの分析で得た知見をもとにしてカップル成立のアドバイスに生かしているということなんですよね。
まあ、婚活では一般的にプロフィールシートに自分の写真や年齢、職業、年収、あるいは趣味、自己 PR といったようなものを記入します、
はい、
でその上でプロフィールシートに記入した事項をもとに会員が希望する異性の条件を指定して検索するわけですよね、
はい、
で条件をクリアした候補者の中からお話ししてみたいなと思った相手にいいねを送って、相手からいいね返しがあればオンラインシステムを通じてメッセージのやり取りが可能になるといった仕組みなんだそうです、
はいはい、
その上でオンライン会話を経て双方が実際に会ってみたいと思うところまで進めば連絡先を交換し合うという流れなんだそうですけれども、ということはまずはそのいいねを送ったことに対していいね返しをしてもらうことが最初のハードルということになりますよね。
そうなんですね、うん、で、まあ、山崎准教授はその IBJ がこれまで蓄積してきた会員プロフィールの中からですね、アクティブなやり取りがあった男女それぞれ1万人ぐらいのプロフィールをですね匿名化したデータと、うん、それからいいねとかいいね返しといったやり取りの実績180万件をもとにしてですね AI の機械学習を使って、いいね返しをもらえる魅力を数値化して分析したということです。
なるほど。あの魅力を数値化するって言ってもそのまず数値化するためにどのような項目を取っかかりにするかっていう判断がすごく面白いなと思ったんですけれども、
はい、
この場合はプロフィールだけではなくてその結果として生まれてくるいいねそれからいいね返しが鍵になっているということですね、
は
い、
そうですね。ちなみにこの最初のいいねっていうのを押すのは9割方男性からでですね、
はい、
まあ、それに対していいね返しが来るっていうのは通常 10% 前後というふうに言われていて相当シビアだと思います
ね。
だからそんな中でもその平均よりは高い確率でこういいね返しを受ける人もいますし、
うん、
そのまあめったにいいね返しをしない女性からね返事を得られる人もいると、
はいはいはい、
まあ、そういう人たちを魅力度が高い人というふうにして、まあ便宜上ハイスコアを与えてですねそこからどの項目が効いているかっていうのを突き止めていくということなんですね。
うわーちゃんとあの数値化するまでのロジックが成立してますね。
そうですね、
うん、
まあ、そして例えばそのハイスコアな A さんと平均的なスコアの B さん2人が仮にまあ似たようなプロフィールだとした場合にその中で1つだけ記述内容が違うとそれがスコアを左右する要素だと判断していくということなんですよね、
はいはいはい、
でちなみに女性の場合はその多くのいいねが来るだとかハイスコアな男性からいいねが来る人がまあハイスコアになるということですね。
面白いな、
はい、
あの婚活ってこうなんて言うんでしょうね異性としての魅力が身長体重あるいは年収とか居住地といったようにこう数値あるいは数値的なものに置き換えやすい条件と連動する部分が多いんでしょうね。
そうですね、
うん、ちなみに男性の場合やはり年収がいいね返し率を左右する要素だったそうです、
はい、
でさらに女性の場合はこれが年齢になるそうです、
うん、
しかしあの何と言いますかあの身長とか出身校とか年齢は今更変えられませんし、
うん、
年収もそう簡単には上がらないですもんね。難しいですねこれ。
そうですね。ただね、はい、そのプロフィールシートの記入の仕方一つで、スコアアップにつながる要素もこの取り組みでは見えてきたと、はい、いうことなんですよね、まあ、例えば女性受けが良かったのが、
はい、
海外駐在経験ありとか、
うん、
その海外駐在の予定ありといったものとか、
はい、
まあ、園芸の趣味なんていうものもあったそうです、
ま
あ、ですからこういう項目が当てはまる男性の場合は実はプロフィールで触れておいた方がスコアアップにつながりそうだということです。
最初海外駐在ってこう聞いて絶望的な気分になったんですけども園芸ならなんとかなりそうですね。じゃあ、 あの僕帰りにチューリップの苗買ってきます。
関東エリアでチューリップを植えるのに適しているのは10月下旬です。当分先のことですしそもそも婚活する理由がないですよね。
うるさいな。とりあえず先に進めましょう。この魅力工学プロジェクト婚活編ですけれども、膨大な会員プロフィールといいね履歴の分析からマッチング制度の向上も可能になったそうです。先ほどお話があった通り、送ったいいねに対していいね返しを得られる割合は 10% 前後なんですが、マッチング予測から AI が推薦する人にいいねを送った場合ですと、いいね返しの割合をなんと 31% にまで高めることができたそうです、うん、3倍ですよね。
そうですね、
すごい。 AI による魅力の予測によって婚活の最初のハードルがまあだいぶ下がったという感じですね。
そうですね。あのちなみにそのいいね返しで獲得した次のねハードルになるこのオンライン上での会話っていうのもについても研究が進んでいます、
はい、
でこれはその文字数とか返信のタイミングとかその会話のテンポといったデータを取得して連絡先の交換に至ったかどうかその成否を学習させるというものだそうです、
はい、
でまあこれによってね最初の10往復程度の会話で連絡先交換の成否っていうのを 84% の精度で予測できるようになったと 山崎准教授はお話しされています。
すごい、これ例えばですね、はい、片方が一方的に長い行数のメッセージを送っていたり、はい、返信間隔がしばらく空いたりしている場合は連絡先交換に至らない可能性が高いですとか、はい、急速に会話がトーンダウンする事例を分析することで、まあ、例えば離婚歴のある人に対して早々に離婚理由の説明を求めるですとか、会話もそこそこに連絡先交換を迫るといったようなものが連絡先の交換には至らないことをちゃんと分析できているようです、うん、まあ言われてみればなるほどねということなんですけれども、はい、それを AI が分析できるっていうのがすごいですよね。
すごいですよね、うん、まあ、あの顔写真についてもね AI による数値化っていうのが進んでいまして、はい、そもそもプロフィールシートから関係構築が始まる婚活だとですね、はい、顔写真が与える印象というのは非常に大きいというふうに思います。 で、そこでその山崎研究室ではフォトストックにある顔写真データをですねいわゆるクラウドワーカーの方たちに委託して、はい、好みの顔を採点させたデータというのを保有しているということで、これをディープラーニングで分析すると顔写真を提示するとその魅力度を算出することができるようにしているということなんですよね。
これはあれですよね、単なるルックスの良し悪しとは違うということですよね。
そうですね、この場合のポイントは、まあ、同じ人物であってもその履歴書に貼るような真顔の写真よりも例えば少し笑顔の柔らかい表情の写真の方が魅力度が高くて、いいね返しを得やすくなるという点にあります、うん、でこれを受けてその IBJ ではですね掲載写真のアドバイスをしたり魅力度が高まるような自然な笑顔に補正するソフトウェアというのも開発しました。
なるほど、IBJ ではこうした技術を活用することで以前ならマッチングしなかった相手と接点を持つ機会を少しでも増やしていきたいと意気込んでいるそうです、
はい、
一方でこう良いご縁は AI が決める時代なのかという問いに対しては AI が担うのはあくまで最初のきっかけ作りの支援だと説明していらっしゃいます。
そうですね、まあ、当たり前ですが連絡先を交換した後に最終的に結婚にするかどうかというのは2人のフィーリングとか価値観が重要になりますよね。
そうですね、
ここはまだ結婚カウンセラーによる、サポートが力を発揮する領域なんですね。でただ今後そのマッチング制度の KPI を連絡先の交換だけではなくて、最終的に結婚に至ったかどうかにも置いて分析していくということで、まあ、結婚できる婚活サービスとしての評判をより高めていきたいというふうに考えていらっしゃるようです。
すごい、はい、それでは後半はさらに違う産業での取り組みについてご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週は魅力を AI で解明する魅力工学の取り組みと題してお届けしています。
さて後半でお伺いするのはテレビ CM です。普通放送した後の調査で明らかになるテレビ CM の効果というものを放映前の段階で的確に予測して CM 効果を高めるポイントまでも把握できるというシステムが、まあ、この夏にも実用の段階に入っているということなんですけれども、
はい、これはテレビ視聴率の調査などをしているビデオリサーチと、山崎准教授が共同研究しているプロジェクトなんですね、
はい、
でヌイさんはもともと放送局の出身なので CM の効果予測というのはどういうふうに立てるかご存知ですよね。
まあ、そう言われるとちょっと緊張しちゃうんですけれども、あの CM の効果予測というのはそれぞれの放送局のそれぞれの時間帯別の視聴率と放送した CM の本数を積算したグロスレーティングポイント GRP ですね、はい、まあ、いわゆる延べ視聴率というふうに言いますけれども、これを基準に見込むことが多いですね、
はい、
まあ、ですのでより視聴率の高い番組でより放送本数を増やせば認知率とか好感関心度っていうのはそれに比例してこう指数関数的に増えていくっていうような考え方ですよね。
そうですね、合格ですね、
ありがとうございます、
ね、まあただここで注意が必要なのはこの考え方の場合にその CM クリエイティブの良し悪しっていうのが反映されていないっていうことなんですよね、
はい、
さらにその GRP がですね一定量を超えると実はこの認知度とか好感度の伸びっていうのは頭打ちになります。まあ、そこでそのビデオリサーチさんと山崎准教授はですねビデオリサーチがこれまでに実施してきた CM アンケートのデータを活用して認知度や好感度が高かった CM がどのような特徴を持つのか解析に乗り出したということです。
どうやって解析するんでしょうか。この解析に利用したのはビデオリサーチが1982年から実施しているテレビ CM カルテというものです。 毎月およそ100本の CM について内容の理解や商品への興味関心あるいは好意印象といったものをモニター600人にアンケートして出稿料に対する効果などをまとめたという調査レポートです。で、これについて2006年1月から2016年4月に調査したおよそ1万2000本を対象に15秒の CM 動画から1秒1フレームの画像と音声そして音響情報を抽出してディープラーニングを用いて解析したそうです。なんか気の遠くなるような作業ですね。
そうですね、確かにそうですけど、まあ、それをこなせるっていうのがその AI の強みであるとあのいうふうにも言えると思うんですよね。
そうですよね、うん、
でこの1万2000本の CM のうちおよそ1万本はその学習用としてですね画像と音声の特徴を抽出してモニターアンケートで得た認知度とか好意度それから興味関心度購入喚起度との関係を学ばせました、
はい、
そしてその残りの CM およそ2000本ですねを検証とテスト用にしてですね、うん、抽出した特徴量から認知度とか好意度などの工程を予測できるかその精度を検証しました。
どれぐらいの精度があるんでしょうね、それではその結果は AI アナウンサー荒木由衣さんに報告してもらいましょう。よろしくお願いします。
はい、数字にめっぽう強いのが AI の強みです。まず CM 画像のみで実験したところ認知度との相関係数は 0.44 そして商品購入喚起度との相関係数は 0.43 となりました。これに対して GRP と認知度の相関係数は 0.35 そして GRP と商品購入喚起度の相関係数は 0.22 だったのでこの時点で GRP よりも CM 画像の方が高い相関を示していました。また音の高い低いやテンポといった音声情報と字幕や出演者情報といった CM のメタデータを入力要素に追加して実験すると認知度との相関係数は 0.44 から 0.64 へ商品購入喚起度との相関係数は 0.43 から 0.65 へと改善しました。
まあ、あの細かい数字はぜひ日経クロストレンドの記事でご確認いただきたいんですがこのビッグデータを解析したことで GRP よりも精度の高い相関が見えてきたということなんですよね。
そうですね、
はい、ちなみにこの後もさらにチューニングを加えることで今年の春には認知ですとか購入喚起の相関係数が 0.7 まで精度が高まったんだそうです。
はい、この CM 画像については、先ほど1秒1フレームで15秒の CM について15分割した情報で解析したというふうにお話ししましたけれども、
はい、
まあ、これについてもですね、15枚のフレーム、まあ、それぞれがあった場合となかった場合の差をですね分析することで1枚ごとにですね認知度だとか好意度にどれだけ寄与したかという度合いを算出しました。
でこれによってタレントや商品が大きく露出しているシーンは寄与する度合いが大きいということですとか、うん、CM の冒頭部分で注意を引くような音声も効果的であるということが分かりました。まあ、あのこれだけ聞くと誰でも予想できることのように思えるんですがそれがどのくらい寄与しているのかいないのかといった度合いが数値化されることで、はい、こう逆にマイナスとなるようなコマも把握できるというようになったそうなんです。まあ、その意義は大きいですよね。
そうですね、あの、はい、ビデオリサーチさんはこのプロジェクトについて例えば広告主にとってその放映前に認知とか購入喚起っていうのを予測できるっていうのが大きな成果だと、
うん、
まあ、それでまあこれまでそのオンエアの前に CM 案を評価してもらうそのモニターテストなんかをやっていると予算と時間の制約から調査できるそのクリエイティブのパターンというのは限られていたわけですけれども、放映した後のですね評価を事前に予測できると、多数の編集パターンを試して評価予測がね高い CM を選ぶことができるというふうにおっしゃっています。
でこの取り組み自体が広告代理店や主要広告主への説明ですでに好感触を得ていましてこの夏にも CM 予測評価を稼働させるんだそうです。まあ、たくさん収録した CM 映像から当初は捨てていたようなカットを復活させるといったように今後 CM 制作の工程そのものが大きく変わりそうですよね。
そうですね、
はい、さあ今回ご紹介したこの魅力工学の取り組み日経クロストレンドでは不動産の物件探しといったものですとか SNS で閲覧者が増えるハッシュタグ といったような領域での事例についてもご紹介しています。これですね、理屈を理解するにはこの記事すごく役に立ちますので、ぜひお読みいただきたいと思います。
お願いします。
週刊日経トレンディ、今週は魅力を AI で解明する魅力工学の取り組みと題してお届けしました。
2号オーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、ここからは渡辺発行人をお迎えしてお届けします。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
そして日経トレンディ編集部からは、2号さんがですね、後輩であるグッサンを引き連れてスタジオに来ております、はい、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、インペリアルタバコジャパンの、マイブルーです。
マイブル
ー、はい、
まあ、インペリアルタバコジャパンというぐらいですから、はい、もうタバコ製品なのかなという感じはするんですが、ね、うん、
はい、ただ、ニコチンが全く入っていない、これベイプにあります。
実際にはタバコではなくて、はい、そのテイストのある、はい、なんていうんですか、こう水蒸気的なものを吸うっていうやつですね、
は
い、
そうですそうです、うん、はい、で、まあ、去年ぐらいから流行ったりもしてるんですが、
はい、
これが、海外のトップブランドが、日本に初上陸すると。
そのタバコメーカーがそういうのを作るっていうのはなんとなく意外な感じがするんですけれども、
うんうんうん、
その何か特徴的なものはあるんですか。
そうですね、まあ、特徴としては、まあ、ベイプの特徴とも重なるんですけど、うん、まあ、ニコチンとタオルは含まないっていうところと、うん、まあ、あとフレーバーポットっていって、その、まあ、本体に香りが入った、うん、なんていうんですかね、まあ、ギアみたいなものをつけてで吸うっていう形になるんですけど、うん、このフレーバーが8種類
8種類、
はいはいはいはい、あると、まあ結構多い方かな、
うん、まあうまい棒にはかないませんけど何言ってるんだって話ですけど、どんなフレーバーがあるんですか。
これはですね、まあメンソールみたいな、ベーシックなものから、うん、チェリークラッシュだとか、あとカフェラテとか、
へえ、
そういう甘い方によってるような感じ。
なるほど、
はい、
まあ、本人の健康もそうですけれども、うん、やはりその副流煙の問題とかがありますから、うん、まあ、今後特に東京オリンピックに向けて、
そうですね、
ますますその喫煙マナーというのが強く問われるというふうな時代にあって、うん、そのニコチンでもなくタールでもなく、うん、まあ、そのフレーバーのあるものを吸入するっていうのは、うん、まさにこれから普及がさらに加速しそうな感じですよね。
そうですね。で、あとベイプっていうと結構まあ雑貨屋さんとかに置いてるようなものだったんですけど、はい、これはコンビニにも置くと、まあ、オンラインショップだと、まあ、最初は福岡県限定、ファミリーマート限定になるんですけど、うん、まあ、今後ファミリーマート全国展開っていう可能性もあるのかなというところで、まあ、より手に入れられやすくなるっていうところは、まあ、ベイプがさらに普及するのかもなという期待は感じられるような。
なるほど。どうしてもね、そのベイプの新製品ですっていう風に言われると、昔懐かしいそう、コンセントに挿してかが落ちるほのかな匂いをこう思い出すので、
最近はもう進化してますからね。
そう、最近ね、リキッドタイプだとかなってるじゃないですか、うん、あれ吸うんかいってちょっと思っちゃったりはするんですが、8種類フレーバーがあるということですね、
はい、
分かりました、それでは日本語スコアに参りましょう、ね、このマイブルーのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、禁煙席で吸えるなら喫煙者にも嬉しいと8点。
確かにそうですね、はい、まあ、ただ私も喫煙者なのであれなんですけれども、はい、その煙は出ませんよってなったとしても、やっぱ基本気が引けるし、うん、その単純に佇まいとして、うん、よくはないだろうなと思うんで、僕は避けちゃう方なんですけれども、うん、まあ、できるだけね、その愛煙家と、うん、それからタバコが嫌いな方がこう気持ちよく共存できるようになってほしいというのは本当に切にあり願います。
そうです、僕も喫煙者なので本当にそこは、
ね、
切に願ってます
そのためには喫煙者一人一人のマナーアップが必要ですよね。
はい、
はいはい、ということで2号ズチェック、来週も、日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはマイブルーでした。2号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、本当に AI ってここまで進化していたのかっていう印象があってですね、 産業のあらゆるところにこの AI の取り組みっていうのがこう広がっていってるんですね、はいはい、
そうですね、まあ、あの商品作りとかサービスなんかでもまあかなり幅広く出てきていますし、うん、話にあったようにクリエイティブの面でも活用する動きが拡大してきています、うん、でただ一方ではですね、取材をしていると AI の活用をやってみるんですけれども、実は実証実験レベルで終わってしまうという例も実は少なくないようなんですよね。
ほうほう、やめちゃうってことです
ね。そうですね、はい、あのまあ、試験をやってその先続かないというケースが出てきているようなので、はい、企業としてはその AI への投資っていうのをどういうふうに継続していくのかっていうこともまあこれから一つの課題になっていくんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、はい、確かにあの何のパラメータを数値化することでそれをどう役立てていくのかっていうその要件定義から考えて、はい、そうですね、そのしっかり取り組まないと、はい、いくら流行りの AI だと言っても、ね、こう成功に結びつくかどうかっていうところも大事なポイントになりそうですね。
そうですね、うん、そうですね、うん、実験を通じて次につなげていく、そういう投資を考えていくということが非常に大事かなというふうに思います。
勉強になりました、はい、ありがとうございました。
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
縫井隆でした。